会長、副会長、自由活動。こんにちは、馬券吉日です。
お前かぶってんだよ、ま
あ、
それは
出鼻くじかれたでしょ。
前もそんなことあったな。
まあ、多分こういうつかみって大事だよね。
副会長ですじゃねえよお前。
は？
え？
え？え？え？喧嘩？今から喧嘩？え？
はい、はい、そんなわけでですね、はい、会長です。
はい、副会長です。
今日もよろしくお願いします。
はい。
なんかちょっとね、うん、そこういうの増えてきたよね、
まあ、楽しいよね。でもね、
なんかね、
おい
お前さ、緊張感持ってくれないかな。
すいません、すいません、なんかねお腹いっぱいになっちゃった
ダメだね。
分かんないんですけどね、すいません、失礼いたしました。
せっかくさ、ラジオこなれてきてるんだからさ、
はいはいはい、
こなれた時こそしっかりやんないといけないって思ってるのよ。
そうだね、いつもね俺が言うセリフなんだけど ね
今日はちょっとね
油断してました、
う
ん、失礼しましたね。
いよいよ、
はい、最初のこのね、寸劇みたいなところからリアルな感じになってしまいましたけど、ね、まあちょっと気を取り直して、はい、この間のちょっとダービーのね振り返りをちょっと会長お願いします。
はい、わかりました。この間の日本ダービーですね、
うん、
いや競馬には絶対はないんですよ、は
い、
やっぱり
ないですね、
うん、改めてね思った方多いんじゃないですかね。
多いと思います。
サートルナーリアが4着と
4着
で、はい、1番のね、うん、単勝オッズ
93.1
倍の
小分けだな、うん、お前
93.1 倍の単勝オッズのロジャー・バローズが、うん、勝ち馬、しかもレコードということでね、うん、
素晴らしい、
あのダービーを締めくくったんですけれども、
はい、
どうですか副会長。
いやお前に聞いてんだよ。
はい、ですね、まあ、サートルナーリアはですね、まあ、レースをやってみて、
うん
うん、距離がやっぱり長かったんじゃねえかと、
ほう、
ね、いう方も多分いると思うんですね。もしねそういうふうに思ってしまってるのであれば、
うん、
レースを振り返ってくださいと、
ほう、
これがとりあえず言いたい、
うん、
何それっていうことで、そのほら、うん、ロードカナロア3区なので、まあ、短距離適性がとかよく言うじゃないですか、
まあ、父親譲りのみたいなね、
う
ん、
そうそうそう、で、うん、まあそうかもしれないけども、はい、あのダービーのレースを見て、まずまあちょっと出遅れてしまったっていうのはあるんですけども、まあ、終始外を回って、最後直線向いた時のあの伸びをちゃんと見ましたかと、
うん、
ね、ラストまあ200ぐらいで、まあ、あの伸びがちょっと足りなくなりましたけど、
はい、
まあ、それまでの瞬発力たらないよね。ものすごい瞬発力で伸びて
強い、
かなりいい線まで行ったっていうことを忘れないでほしい。そんで距離のロスを随分しているということもしっかりね、あのレースを振り返ってほしいっていうことがね、言いたいんですよ。
あ、
そういうことですね。あの、うん、レースプレビューをねちゃんと見て、しっかり判断しましょうと、そのさっきこの間のダービーの一戦を見た、直線を見ただけで判断するなっていうことですね、
はい、そういうことです。
で、あとまあ1番のロジャー・バローズ
偉そうだろう、
まあ、タイムはねすごいあのレコードで、
はい、
まあ、本当誇らしいことなんですけども、
はい、
やっぱまあ高速馬場というタイムの出やすい馬場でですね、うん、しっかりあのロスのない競馬をして、
うん、
先行して、
うん、
まあね、13番のじゃあ10何番だ、15番か15番のリオン・リオンがね、そうそうそう、大逃げを打って、
うん、
もう何 1000m のラップがもう 57.8 秒と
早いね、
ものすごいスピードで逃げ、うん、大逃げを打って、まあそれがもうないとしても、まあ、1番のロジャー・バローズがまあ短期逃げみたいな感じでレースを引っ張った感じですね、うん、
はい、
自分のペースを作ってそのまま、逃げつつ足をためつつみたいな多分競馬をしてると思うんですよ、
うん、
であとはもうその直線はね、もう無我夢中で追ってと、
うん
うん、そういう1位優勝だったので、まあ、展開に恵まれている部分っていうのはあります、
はい、
で、まあおそらくなんですけど次走がねちょっと人気してしまうのかなと、
はいはいはい、
思っております。十分注意した方がいいですね、こういうあの、うん、ダービー馬だからみたいな、はい、ダービー馬だから次来るだろうみたいな、そういうふうに簡単に考えてしまうとね、ちょっと痛い目に見るっていう典型的な感じになってしまう可能性が高いということで、
うん、
ロジャー・バローズの次走はね注意した方がいいんじゃないかと、そういうことですね会長。
ああ、そう
え、あれ急に急にご機嫌斜めになったこれ。
いや今日なんかねしっかりしてるよね副会長ね。なんかあのブログ上の副会長とはなんかちょっと印象が違うから、ちょっとあの、は
い、すいません、
キャラのイメージがちょっとあれなんで、もうちょっとあのダメになってくんない？
わかりました。いつも通り行きましょう。
はい、はい、ではちょっとまとめると、今回のダービーでですね、あのサートルナーリアは、うん、なんだダメじゃんとか思わないこと、
はい
ね、まだまだ十分強いですと、うん、それはもう変わらずです、
うん、
はい、で、優勝者ロジャー・バローズはですね、あの次走人気する可能性があるので、ちゃんとメンバーをしっかり見て、枠順を見て、ね、あのしっかり予想するように、あの簡単に決めないようにということを、心がけて、ダービーを、こう振り返りましたということで終わりたいと思います。
はい、はい、
一言言うと、ダノン・キングリとベロックスも強いですと、はい、そこはもうしっかり覚えておくようにしてください。
はい、
コバでも中あのずあのあ
おい
あ通用します。
はい、通用しますね。
はい、ではね、今度は、次の安田記念ですね、
うん、
この安田記念どう見るかということで、
はい、
まあ、実質現役最強馬決定戦みたいな、決勝戦みたいな感じですよね、
うん、
ダノンプレミアム VS アーモンドアイです。
お、
はい、で この見解というかね、 こう、まあ、ね、この前のダービーのなんつーの、あの絶対はないですよと、その教訓をどう生かすか、うん、
はい、
うん、これが見もの、すごい楽しみな一戦でございます。
そうですね、
まあ、なんだろう、こう今の段階では、会長の押し馬というのはどの辺なんでしょうか。
あ、今回はですね、ダノンプレミアムを
ほうほう、
あの本命にしたいなと思っております。
はい、
こうアーモンドアイもそれは強いですよ、
うんうん、
これはもう誰もが信じる強さなんですけども、うん、はい、
まあ牝馬ということでね、
はい、
いきなり走らなくなる牝馬っていうさ、こう不安要素があるじゃない。
うん、
なんか そこが出ちゃうの出ないのみたいなところを迷ってるっていうマイナス面を考えると、まあ、ダノンプレミアムの方がまあいいのかな、軸向きなのかなとは思ってます。
はいはいはいはい、はい、
まあでも、うん、もうぶっちゃけて言うと、まあこのね、まあ、先週も同じようなことを言いましたけど、ダービー同様こう馬券的には、うん、あの予想の範疇では魅力はないという考え方ですよ ね、
うん、
ちょっとこういやこの安田記念に俺は勝負レースをかけるんだみたいな、うん、そういう感じのレースではないですよね、はい、メンツを考えると、
うん
うん、だもし勝負をするのであれば3着の馬を一等を決めて副賞独冠みたいな、う
ん、
そういう投資的な買い方で勝負するとか、
うんうん、
やっぱそういうワイドで、例えばそのアーモンドアイダノンプレミアムがプレミアムが1位になった場合ね、どっちかが1位になった場合のその 2,3 着をしっかり決めるとか、そういうこう伏兵の、
うん、
伏兵はどれが来るみたいな考え方の方が勝負するのであれば、馬券のうまみを考えるのであれば、
うん、
そっちの方がいいのかなと思ってます。まあでも正直ね、ちょっと個人的にはこう見送った方がいいかなとは思ってるレースですね、
うん、
ほう、お前つまんねえ男だな。
おい、
なんだよそれ。おい、
あた、
おい、
あた、
いて、
おい、
高校生以来のビンタだまあまあまあいいでしょう。まあ安田記念はね、そういうふうに思ってますので、
はい、
まあね、あの この安田記念を勝負レースにするっていうのはちょっと控えた方がいいかなと、ここでまとめたいと思います。
はい、
はい、以上です。ありがとうございます。ではね、今度はあの企画、お待ちかね、馬券の買い方講座ですね。本日はワイド馬券、
ワイド、
ワイドの買い方についてちょっと、一言ください。お願いします。
はい、わかりました。
今日はワイドですね。ワイドですと、まずその選んだ馬番号の組み合わせね、両方の馬3着以内に入れば的中ということですね。例えば馬番が1、選んだ馬番が2、1番と2番を選びました。1番2番でワイド1点買いました。はい、その1番と2番が馬券内に入れば OK です。1着3着でも OK、 1着2着でも OK、 2着3着でも OK です。
はい、ワイド、もうその名の通り、ワイド、広くね、はい、馬券が的中するというね、ことがメリットですね、はい、ただその配当が少ないと、当たる程度配当が少ないっていう馬券でもあります、うん、まあこれは買い方すごく考えるような馬券になりますね。でワイドのねすごいメリット、
うん、
ダブル的中、うん、トリプル的中というものがあってね、非常にそれが効果的なんですね、
はい
はい、例えばじゃあ流しました、1番で流した、1番で1番馬番1番から5頭流しました、
はい、はい
ね、穴馬5頭流しました、そしたら、1番3番1番4番が1、3、4で決まりましたと、うん、で軸が1番だよね、で、うん、相手が3番と4番2つ来た、はい、ダブル的中ということで美味しいと。でもう一個が、軸が2頭います、
はい、
うん、1番と2番が軸ですと、はい、で相手を選んだ時にじゃあ3、4、5が相手、1番2番軸の、1、2、3、4、5を買ったとします、
うん、
軸も含めた相手を買ったとします、はい、で、まず1着2着に1番と2番が入りました、じゃあ3着に5番が入りましたと言ったら、1番2番的中、はい、1番5番的中、うん、はい、で2番5番が的中、
はい、
こうトリプル的中というものがあって、うん、これ決めるとねかなり気持ちいいというか、
ね、美味しいですね、
まあ、すごくね、
うん、
来る馬によってはね、ものすごく利益をもたらしてくれるという馬券になります、
はい、
下手したら3連複よりも儲かる時もありますので、
はい、
これはしっかりねワイドは覚えておいた方がいいと思います。
はい、
はい、でそこでですね、ワイドの、うん、なんつうんだろう、効果的な買い方ですよね、こうどういう買い方をした方がいいのかっていうものです、まずですね、本命馬券をワイドで購入したら、
うん、
これは良くないです、
うん、
はい、できればやめてください、
はい、うん、
例えば一番人気をワイドの軸にしますと、
うん、
で、じゃあ相手に2、3、4番人気の馬、上位人気馬をワイドで買うっていうのはちょっと、
うん、
リスク当たったところで利益が出ません、
う
ん、
はい
はい、そこは気をつけてください、なので、例えば、ワイドの考え方で言えばその、うん、じゃあこの勝負レース狙ったレースのね、一番人気の馬をしっかりチェックして、
はい、
あこの馬追い込み馬だと、じゃあこのレースはダートだ、うん、ダートは追い込みがなかなか効きづらいですね、
うんうん、
なのでこの一番人気で、追い込みで、しかもダート戦、
はい、
ほんほんほんほん、まあ、そしてさらには牝馬だったり、
うん、
牝馬も荒れやすい要素の一つなので、まあ、こんなレースがね、うん、効果的です、そういった場合だと他の馬を、まあ、先行できるような強い馬をまた予想して探して、うん、その馬を軸にして相手を、まあ、一番人気以外の違う馬をバッと仕事を並べてあげると、う
ん、はい、
まあ、中穴の馬ですよね要は、
うん、
まあその、うん、そう人気のない実力馬を見つけられればねそれを入れるということ あとはまあそのもう分かんねえって思ったら一番人気がダメなのは分かったと、でも他は分からないでも軸は見つかったって、そういう場合だったら、うん、はい、まあ、4番人気から8番人気ぐらいのやつをバッとこう適当にこれ初心者のやり方なんですけども
意外と来る、
ね、並べていくと割といい馬券がもらえたりしますので、
はい、
ワイドで狙うのは基本的相手は中穴の馬を狙っていくと効果的です、
はい
はい、馬券の買い方ねブログの記事にも書いてありますので、
うん、
それをねしっかり見て、また復習していただければと思ってます、
はい、
ワイドはねすごく自分も使えますし、
そうですね、
馬券的中率アップの回ではね、うん、すごくおすすめの馬券馬連ワイド、すごく枠連ね、本当おすすめの馬券でやってますので、
はい、
そこはね突き詰めると本当にね競馬の結果が変わってきますので、これはおすすめです、
はい、
ちょっとそれを踏まえてね、今週のレース頑張ってみてください、
はい、はい、
ありがとうございます。要はまあワイドを使うということは、うん、レース選びをしっかりして、
そうね、
うん、からのワイド馬券ということ っていいですね、はい、
そうです、そうです、
はい、ありがとうございました、はい、レース選びの記事はねまた、近いうち、書きたいなと思ってますので、その時はねしっかりレース、はい、はい、わかりやすいですね、ありがとうございましたそしたら、もうそろそろいい時間になりましたので、はい、今回の、ブログラジオはここで終了したいと思います、
はい、
それではまた来週、収録したいと思いますので、はい、またよろしくお願いします。第24回どうもありがとうございました。